と
柘植の
毎度
柘植です。
いつまでも待ってるわ、会えるその日まで、ずっと心弾ませて、落とし穴探しながら今日も夢見るの。飛んで跳ねてピョンとジャンプ、あなたの胸へ。
はい、ということで始まりましたネットラジオ番組毎度柘植です。本日放送第4回目になりました。
はい、
はい、なりましたね。
4月16日ですね。
16日ですね。この番組は、あなたの人生に浸透していくような音楽に触れながら、リスナーとのトークでハーモニーを楽しむ、そんなミュージックトークラジオ番組になっております。毎度言うておりますが大きく出ておりますが、
はい、
はい。毎度のことながら、じゃあパーソナリティ2人の自己紹介から始めたいと思います。
はい、どうぞ。私柘植です。日本の文化や歴史が好きで、和をコンセプトに古語を使った歌詞や、和の音階を使った楽曲でね、着物を着て歌って踊ってるパフォーマンスでライブ活動中です。
へえ。
はい、作詞作曲 DTM、 ダンス舞台モデル着付け師と、さまざまな分野で活動している和風エンターテイナーです、ね、
はいはいはい。ちょっと板に、はい、板についてきたね。
あ、本当嬉しい、う
ん。最初多分8回ぐらいやり直したもんね。
そうだね。何回かね、やってると。
この自己紹介も、台本があったもんね。
ねえ。
多分7、8回ぐらい撮り直して、もう最後、もうテンションどん底になりながら自己紹介をするっていう。
そうだね。
懐かしい。懐かしいね。はい、そんな私ですが、
はい、
はい、いちじくまいと申します。いちじくがひらがなで、まいが漢字、いちじくまいとなっておりまして、
はい、
はい。そんないちじくさんは、じゃあ普段何をやっているのかというと、まあ主に、書いていたりとか、まあ書いていたりとか、
うん、
あとはまあ書いてたりとか、しますね。
書きまくってるね。
書きまくれって柘植さんに言われてるからね、今は。
そうね。
今はとにかくあなたは書く時期だからって、すごい占い師みたいな感じで助言をいただいて。
書いてね、こう能力を伸ばすことがね、大事だと思うからね、書きなさい、
まあ、そう柘植和子、そうなんです。
懐かしいね。
それしか出てこなかった。旬な占い師が出てこなかった。柘植ッターズ飯田さんかな、じゃあ。柘植ッターズ飯田さんが私に助言をしてくれるので、まあ主にブログを書いたりとか、まああとは雑誌で最近ライターをやらせてもらっていたりとか、あとは女性向けのウェブサイトの、あれですね、ライターをやっていたりとか。
そうだね、
いなかったりとか、
うん、
ね、しますけど、あ、そう忘れてた。柘植さんがあまり母国語じゃないからね。
そうなんだよね。
あ、そうなんだ。
どこが母国だっていう話だけどね。
あ、そうなんだ。もう追い払われたの。
ね、
亡国してきたの。
本当だよね。どこの生物なんだっていう感じもする。
微生物、微生物。
微生物、
三日月もみたいな。
三日月も微生物ね、
そう、微生物、ミジンコ、柘植物、
柘植物、着物、微生物。
はい、はい、じゃあちょっと早速なんかあんまり、1、2回とコーナーを、1回目は違うかやってなかったんだけど、2回目コーナーやって、で3回目はちょっとコーナーのことを忘れて、放送を、
そうだ、ね、
進行し、
体当たり放送ですね。
そうそうそう、3回目もぜひ聞いてほしいね。これは柘植さんの心がズタズタに引き裂かれた回なので、その体を張った回を聞いてほしいですけど、まあ、久しぶりにコーナーをやりますっていうところで、
はい、
はい、それでは早速コーナーに入りましょう。
ミュージックゼロチャンネル、
オーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
せーの、ブヤブヤブヤブヤブヤブヤブヤ。
一人で言うときもせーのって言うんだね、
うん、
はい。このコーナーは、リスナーの皆様からの、お悩みについて告げ前が独自の見解をもとに時に、厳しく、そして時に厳しく、お答えをしていくコーナーでございます。
はい、
はい。今回は、4月、今日何日ですか？ 16 日ですか？はい。16日、まあ、4月に入り、4月といえば、まあ、新しい新入生とか、新社会人とか、環境が新たに変わった人たちの、新しい新境地でのお悩みが届いております。
だね。
はい。じゃあ早速、お便り読んでいきますね。
はい。
はい。ラジオネーム悟り世代ゆうさん、今年4月から新卒で新社会人として働き始める、悟り世代です。研修期間を含み1週間が過ぎましたが、この会社の一員として働ける気がしません。毎朝憂鬱になりながら出社しています。こんな時お二人ならどう対処しますか、教えてください、ということで悟り世代から来ておりますけど、私たち、はい、ゆとり世代ですけど、その次の悟り、悟れてないけどね、
うん、そうね。
どうですか、つげさんはこんな時。
やめるよね
不適合者発言
やめるよね、楽しくない仕事
はできない。あ、うん、でもどうなんですか、楽しくやらされてる仕事をいかに自分カスタマイズして楽しくする方法とかを、
うん、そうなんだよね、まあ、
この社会人に提示した方がいいんじゃないですか、新社会人に、
うんうん、どんな仕事でも楽しくできるように自分がしなきゃいけないんだよね、
うん、手のひら返したね、うん、
うん、
そうするためには何をしたらいいんですか。
なんかね、希望を見つけることかな、
う
ん、
希望を見つけること。具体的に言うと、う
ん、なんか例えばさ、
うん、
書類をまとめてホチキスを止める作業を任されたとするじゃない、
うんうんうん、はいはいはいはい。
そしたらなんか、なんでこんなくだらないこと言ってるんだろうじゃなくて、
はいはい、
俺は世界で一番この書類にホチキスで止めるのを一番誰よりも早くなってやろうっていう野望を持つこと、う
ん、ああ、高橋名人みたいな感じ。
そうそうそうそう。
それをやると、あ、高橋名人よく通じたね、うん、
うん、なんかもう
年さまよんでるでしょ、
ね、
うん、
出てくるんじゃないか
なって。ああ、なるほど。まあ、書類だったらあれだしね、そのさ、書類に目を誰よりもさ通せるわけだからさ、まあ、そこのなんか会社のさ重要機構みたいなのが書かれてたりとかもするかもしれないじゃん。だからなんかそっからなんかをね、抽出して自分の知識にしてやろうみたいな野望も、
ね、
企めるかもしれないしね。
だよね、
うん、
私はね、どんな仕事でも、
うん、
自分のためになるように工夫して仕事をする、
うん、ああ、そういう変換するのは大事だよね。
大事大事。
そうだね。なんか最近私よく思うのが、新社会人の人にだいぶ本末転倒なことかもしれないけど、
うん、
なんかやっぱ自分の明日、自分の部署とか明日自分の会社とかがもしなくなった時に自分に残るスキルとか能力とかは何なんだろうって多分疑問に思うと思うんだけど、なんかその能力とか技術とかが残るように、
うん、
なんか他の、現場でも汎用できるような技術がこう備わっていくように仕事に従事していったらいいんじゃないのかなって思うんですけど。
そ そう思う。
そう、いつ何が起こるかわからないですからね。たとえ大企業で働いて、働けていたりとかしても、もうほとんどのね、あの仕事はテクノロジー化されていくみたいですよ。
そうなんだ。
そうそうそう、なんか文明開化の音がするんだよ。なんかね、もう人がやらなくてもいい職業って、うん、この何年か先にいっぱいできちゃうんだって。
なんか便利だけが全てじゃないよね。
そうそうそう。でももうそれは止められないじゃん。
人間は一体どこに向かうんでしょうね。
もう人間はもう一番人間から遠いところに向かってってるんだろうね。
なんかすごいね。
なんかすごい、あれだね、私たちもなんか手に負えないテーマになってきたね。
なんか怖いね人類って怖いね。怖いよね。
だからまあそんななんかテクノロジー化された未来でも生き残っていけるようなスキルを身につけるように。てかもうそうしないと生き残っていけないからさ、生き残っていくために、うん、今の会社で何をこう盗んでやろうみたいな、もっとメラメラした気持ちで働いた方がいいんじゃないですか。
ね、
うん。
ね、なんかそういうさ、うん、なんか元からあるもの、地球のさ、自然っていうものを大事にして生きていきたいよね。うん、
じゃあ悟り世代のゆうさんにはもっと自然に触れた方がいいっていう。
そうね、休日には、
うん、
山に登って、
うん、
動物の気持ちになったらいいかも。
そしたらもうこんな悩み、ちっぽけな悩みなんだって
なる、
ね、なるかな、
うん、なる、
うん、すごい現実逃避の中方向性になって、まあいっか、
うん、大丈夫、
うん、いやでもまあ自然は、でもまあ帰るべきところは自然だったりするけどね、抗えない大きな力と、
ね、
うん、温泉行きたい、温泉、温泉に行きたいです。うん、
温泉好き、
温泉好き、
うん、
あ今ちょっと関係ないけど、
あこれ関係ないです。
なんか山と言ったら温泉かなと思って。
山と言ったら温泉ね。
うん。まああんま関係ないですけど、
ね。関係ないね。
うん。言うって。まあじゃあそのゆうさんには、まあ、週末になったら山奥の秘湯でゆっくりしてもらって。
そうだね。
で月曜日からはちょっと今後のテクノロジー時代を生き残るためにもっとアンテナを敏感にして。
頑張ってください。
うん。悟ってる。紐はないですよっていうことですね。
まあそれかさ、もうさ、うん、もうね、どっちかだと思うんだよ。そうやってテクノロジーの中で生きていく、
うん、
社会に、
うん、
社会のさ、この歯車となって生きていく、
うん、
か、なんか無人島とか、
うん、
誰もいないところに
極端すぎない、うん、
一人で生きていく、
うん、
どっちかだと思う。
だいぶ後者を選ぶのには勇気がいるね。
そうだね、
うん、
でもそれこそ人間の本来の姿というか戻る姿だよね。
あじゃあもう進み続けるか、
うん、
もう
自然の中に
一番
溶け込むか、
人間の原点に戻るか、
それ、
うん、じゃあまあどちらかを選んでください。選ぶのはあなた次第です、はい、ということで、はい、じゃあこの辺でちょっと一回休憩しましょうか、
はい、
リスナーの皆さんが、
そうですね、テーマが壮大すぎて疲れちゃったと思う。
そうそうそうそう、はい、じゃあこの辺でちょっと一曲聴いていただきましょう。あるみーさんでオール。
眠らない東京きらめくステップ ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、お次のお便り続々読んでいきましょう。
はい、はい。
ラジオネームショーン A さんからです。今年春に入ってきた新卒の女子を好きになってしまったショーン A です。仕事を一生懸命覚えようとする姿勢に胸を打たれてしまい、気づいたらオフィスで、彼女のことを目で追ってしまっていました。ただ、聞くところによると彼女には大学から付き合っていた彼氏がいるようです。この恋は諦めるべきでしょうか。女性目線からアドバイスをお願いします、ということですが、いかがですか。
あ、春ですね。
春ですね。
春ですね。
気分が、頭の中が
春ですね。
まあでも4月16日にはもう桜散っちゃってるんじゃないですか。
じゃあこの恋の結果も
ひどい、ひどい、ひど
いよ。
雑
雑だね。
うん、どうしますか、つげさんだったら。つげさんが、うん、じゃあもし相手、あの好きになられた相手だったらどうしますか。
どうなんだろうね、この彼女はさ、
まあそのうん、
彼が今いる状況で、うん、彼女はどれぐらい本気で彼と付き合ってるのかね。
そこだよね、全部は。
そこだよね、
全てはそこだよね。うん、そこのテンションにだいぶ依存するから、うん、まあ、まずは徐々に探っていくべきだよね。
そうだね、う
ん、どんな感じみたいな。
あ、でもね、うん、どうだろうね。
はい、何ですか。
でも本気でさ、うん、このショーン A さんがさ、うん、もう本気でこの人が運命の人だと思うんだったら、うん、まあね、好きでアタックしてもいいと思う。
しかもこのショーン A さんは、うん、まあ言うなれば先輩である立場でしょう。うん、で、ね、まあ、あの教育、あの教育係なのかは何なのかちょっと分かんないけど、でもその入りたてで右も左も分からない新卒の女の子がまず頼れる存在になれば、だいぶ、
うん、
優勢、優位には立てるよね。
作戦的だね。
うん、
うん、そうだね。まあそうだね
基本的に優しく教えてくれる先輩を嫌いな女子っていないじゃないですか。
そうだね、うん、頼れるっていうのはポイント高いもんね。
そうそうそう、
うん、まあ、そこは狙い目かも。まあ狙い目、美味しかったかもね、先輩ね。
そう、先輩だからこそ、年上だからこそのなんか大学の頃から付き合ってた彼氏には言えないような仕事のアドバイスとかさ、
うん、
なんかこれからどうしていったらいいのかとかさ、
うん、なんか好きになるのは自由だもんね。
うん、
ただあんまりね、その本気で彼女が嫌がってやめてくださいって言ってるのにまだ好きでって押すのは、うん、ただのストーカーだからね。
まあエゴだからね、それは、うん、完全に。
そうだね、それは愛じゃないよね。
うん、まあ、まずはその彼女と大学時代から付き合ってる彼氏のその間の温度差を探りつつ、
うん、
で基本的には困った時に手を差し伸べられる優しい先輩でいつつ、
うん、
で徐々に距離が縮まってきたところで2人で飲みに行きつつ行けそうだったら行きつつみたいな
え、なんかちょっとそれすごいね。
段階を踏んでいった方がいいでしょうね。
あ、なんかまいちゃんの意見の方が参考になるね
参考にしてもらいたいじゃん。
そうだね、
うん、
確かに、
まあ、そういう段階をもうあの踏めてスムーズに踏めていくのであればもう完全にその先輩のことは嫌いじゃないよね、うん、
そうだね、
嫌いではないし、むしろ、うん、まあ、来るなら来てもいいしみたいな感じでしょうね。
なるほどね、うん、なんか現代やっぱりちょっとあれだね、やっぱりまいちゃんの方がさ、うん、あの感性があの今時に乗れてるよね。
どういうことですか。
なんか現代に乗れてるよね。
まだ微生物、うん、
そうね、微生物の私にはちょっとまだ早いな。
あーそっか、うん、じゃあちょっとつげさんも一緒に段階を踏んで覚えていってください、うん、人間界のこともこの
三日月も頑張る、
うん、下界のことも
頑張ります。
頑張ってください。はい、じゃあちょっといいですか。
いいですよ。
ちょっと聴いていただきたい曲があるんでいいですか。
あら、まあ、なんて曲でしょう。
次聴いていただきたいのはそんな、三日月もから人間に出世できるのか否かのその段階を今頑張って踏みしめているつげさんの楽曲。
はい
はい、愛しき君へどうぞ。
愛しき君よどうか行く末永遠に幸せに、愛しき思い出は枯れずに心に、微笑む細き瞳染まるる頬に夕空、かすれし声が響く儚き日々の恋文、愛しき
『ミュージックゼロチャンネル』をお聴きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕、武井泉の番組武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕、武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ From 29 Now and Forever。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ From 29 Now and Forever。 ミュージックゼロチャンネル、
はい、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
あっという間ですね。
あっという間ですね。楽しい時間はね、
うん、
三日月もさん、
はい、
この、毎度告げですでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。悩める小侍おいでやすのコーナーでは、リスナーのお悩みを募集中しております。 あなたのお悩みを、2人の独断と偏見で時に厳しく、そして時に厳しくお答えしていきたいと思います。そして新コーナー、つげまい師匠の作詞道場では、シンガーソングライターのつげさんの楽曲の歌詞の一部をリスナーに、はい、募集し、つげさんが実際、リスナーのあなたが考えた歌詞を当て込んで歌って、見せたいと思っております。そんなコーナーになっております。また、はい、お二人、私ども2人に聞いてみたいことなども、どしどし募集しております。
はい、
はい、メールアドレスは maido@gmail.com maidotsuge@gmail.com、それとあとはつげさん、サイトの問い合わせフォームからも送れるんだっけね。
そうですね、こちらのね、はい、毎度つげですの、ラジオの、ホームページの方からサイトのね、一番下見ていただけると分かるように、はい、そこにね、問い合わせフォームがありますので、そちらからもね、お便りどしどしお待ちしております。
はい、さらに今日流れた曲は、つげさんの、YouTube
はい、つげもの、
はい、iTunes、また X、
はい
はい、でもつげさんの曲は配信されております。興味を持っていただいた方はぜひつげサイト、ひらがなでつげサイトで検索してみてください。
はい、
次回、放送は来月の1日なので5月1日となっております。
はい、ゴールデンウィーク、またの中
またらららら中はい、それではまた次回お楽しみに。
さようなら、 ようならバイバイ、
さようなら。瞬く星たちは永遠のふるさと、指先伸ばせばすぐに触れそう、
キラキラ咲くひととき。